じゃあ、そんなスガッツさんはあれですか、ウルトラマン Z よりも、ネットフリックスの呪怨呪いの家が面白かったっていうことですね。最近
面
の
白
コ
かっ
ン
た。
テンツで言えばね。俺ね、めちゃめちゃ面白かったんですけど。
そう。そう。
え、それなんですか？あ、それは、
うん。
小田島の真似ですか？荒川良々さんにやってる小田島の真似ですか？すごい気に入ってるじゃないですか。
そ
あ、すごい似てる、小田島の真似。は
ごめんなさい。僕はね、
い。はい。
わかんないわ。
小田島の真似ですか？わかんない。何が起きてるのか、わかんないわ。
ちょっと僕はね、呪怨、ネットフリックス版の呪怨は、面白さがわかんなかったかもしれないね。
つまんなかったってことですか？
つまんなかったですね。
はい。それはあれでしょ、ほら、みんなが評価高いから逆張りしとけばマウント取れるっていう意味で言ってるんですよね。
さ、そう思ってるでし ょ。
はい。え、そうじゃないですか。そう。
み
違
ん
い
な
ま
が
すから
面
ね。
白いっ
違い
て。
ますからね。それで、批評眼が、みんなが面白いっていうのにつまんないって言ったら、あなたの方が批評眼が高いわけでも、ましてや人間性が上だと勘違いされてるかもしれないけど、それは違いますからね。
みんなが面白いって言ってねえから。
怖 切れた。いや、でもそれ、まあ、確かにね。賛否両論ですよね。面白いっていう人は面白いっていうし、なんだこれってね、つまんないなっていう人も、結構ざっくり二つに分かれてる
ああ、
感
か
じ
もし
があ
れない
り
で
ます
す
よね。だ
ね。
から、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいんですけどね。吉田が面白い派で、スガッツが面白くなかった派で、世間のね、ちょうど、投影してる感じになるんで。ダメでしたか？
ダメでしたね。一応、こういう話を多分するかなと思ったから、僕ね、うちで見たの1回と、道中の電車で見たので、合計2回見てるんだよ
あ、じ
ね。
ゃあ俺より見てるじゃん。
あ、そう。
2周してるってことね。
2周してますよ。2周してるんだけ
はいはい。
ど、やっぱしちょっとなんかほら、心理状態ってあるじゃない。映画って見た時の心理状態で、すごい、後から見たら面白かったとかあるじゃない。だそういうのもあるかなと思って2回見たんだけど、多分精神状態がずっと僕同じなんだね。その2回の時同じ感覚しか浮かばなかったかな。
これってネタバレってどこまでしていいんですかね？
でも話ないよね。
ストーリーがってことね。ストーリーはまあないからね。まあ、ほんと呪怨と一緒で、別にオリジナルの呪怨とは一切話は繋がってないんだけど、今のところ。で、ただまあ、呪いの家があって、そこに住む人みんなひどい目に遭っちゃうっていうのは一緒。で、かつストーリーが正直言って、それだけだよね。スト
そうで
ーリー
す
とし
ね。
てはそれで、まあ、細かく言うといろんな人間模様だったり、あるんだけど、1988年から97年の時代スパンの話で、メインの登場人物は別にいきなり死ぬわけでもなく、なんか、音が鳴ってるけど、変な
う
音
ち
が。
ね、飛行機がよく飛ぶのね。だから、
で、まあ、一応出ずっぱりのメインの登場人物たちがいて、それのある程度の絡みはあるっちゃあるんだけど、そういう細かいところを抜きにすれば、まあ、特にぶっといストーリーがあるわけではない。ある程度、そう、スケッチの連なりみたいな感じですよね。
そうですね。それって昔の呪怨からずっとそうだもん
まあ、
ね。
そうだ
それを
ね。
踏襲した感じだよね。
そうだね。語り口、それ自体はまあ、いろんな登場人物がいて、結構時系列もごちゃごちゃというか飛んだりして、短いスケッチが連なっていくっていうところはね。で、かつ、まあちょっと謎解き要素が、とはいえ、今回はさ、やっぱ多少長いわけじゃん。長いっつっても3時間ぐらいだけど、
3時
ネッ
間
ト
だ
フ
ね、
リッ
ち
ク
ょう
ス
ど
の
ね。
連ドラにしては全然短い方なんだけど、とはいえ、まあ、長い話だから、謎解き調というかサスペンス調にはなってはいるんだけど、 結局は謎はもちろん解かれないし、どんどんネタバレしていいって言っておきながらネタバレ完全にしてるよね。
まあまあでも、
まあまあ、うん、まあそれは分かるよね、うん、そりゃ。私はみんな見てるよね、
うん、
このラジオ聞いてる人は。
と思います。はい。うん、
私まあ、うん、見てないにしてもそれが予想できてる人しか聞いてないと思うから。
うん。
うん、で、まあ、なんだけど、謎と貴重なんだけど、結局謎は解かれないっていうところが、不評の人、側の人の意見として、一つはそれがあるのかなと思ったんだけど、
うん、
菅さんは、そっち側の立場としてはどうなんですかね。
そうね、まあ、それは正直そういうもんだと思って見てたから、
うんうん、
そんなにそこでこう、ストーリーがバチッと決まってないから面白くないっていうことじゃなくて、うんうん、多分ね、なんか、予想でき、おのおの小さいこうエピソードが重なっていく中で、はいはい、そのエピソード自体、個々のエピソードの、なんかこうなるんだろうなっていうのが、
うんうん、
一つも覆されなかったんだよね。
ああ、でもそれは、なるほどね。それが、どうする？どこまでネタバレする？ネタバレしちゃおうか、前回で。
うん、じゃあまあ最初の方のね、
はいはい、
3話ぐらいの話。
はいはい、第1話ではまず、
うん、例に出すと、
はい、
転校生の、ね、女の子、
うん、まあ、主人公の一人ですね。
で、うん、でその子をその転校してきた先の女の子2人が、うん、まあ、猫がいるから廃屋にこう呼び出すんですよね、
うんうん
うん、でそこにじゃあその女性3人で行こうと思ったら他校の男子生徒、ちょっと不良っぽい男子生徒がいて、うん、そいつも途中で合流すると、
うん、
あ、男の人いるんだって感じでちょっとこうね、そんな感じになるんだけど、でいざ行ってみたらその女の子と2人の女の子と男他校の男子生徒はグルで、その女の子を結局レイプするわけですよ、
うん、
なんかまあそうなるよねっていう感じ
まあはいはい、
うん、だし単純になんか胸クソ悪いし、
いやいや、まあ、まあ、胸クソ悪いのは胸クソ悪いのをやろうとしてやってるんだから、まああれでしょうけど、やっぱりあれなんですか、うん、ほらストーリーがそうなるだろうなと思って、そうなんか覆されなかったりどんでん返ししなかったのが悪い評価の基準になるっていうことは、やっぱりそういうサスペンス的なストーリーラインの面白さを求めてるからなのかなっていう気はするんですけど、
まあ、そうですね、
そうですね。だから見方がやっぱり違うのかなって気がしますよね。そのストーリーはもう本当一切求めてないっていうところは、まあストーリーが一切ないっていうか、怪談っていうのはそういうもんじゃないですか。
うん、うん、そうね。
で、怪談的な怖さ、うん、を求めてるのか、
うん、
ストーリー的な面白さを求めてるのか、っていうところなのかなっていうのはまあ前から思ったんですけど、やっぱりそういう感じなんですか、今の感想を聞いても。
そうだね。あと、うん、まあ確かにその会長が言うようにさ、うん、面白いって思う人の意見もなんとなくわかるんですよ。
うん、うん
うん、例えばさ、僕はほら別に怪談でお仕事してないし、あんまりこう熱心にじゃあ他の怪談を集めて、
うん、
なんか個人的に趣味としてしてるとかそういうことでもないんだけど。うん、まあ実際例えばそれこそ荒川良々さん演じる人はさ、怪談師だしさ。
なんかね、あれ俺の真似してんのかな。
あれちょっと、それはちょっと。
これからね、ちょこちょこ言うんだけどね、このラジオを聞いてるんじゃないか疑惑がね、出てきてる。まあちょっとそれはまた別の話なんで、後から言っておきますけど、ちょこちょこ小出しにしますけど、まあでも荒川良々さんの主人公の一人ね、の怪談作家は、まあ、市民袋とか、
うん、
そうだね、でしょうね、超怖い話、うん、かつまあいろいろ混ざってるし、稲川淳二も混ざってるし、
うん、
中岡俊也さんも混ざってるし、
うん、
とはいえ、まあ、時代設定からするとやっぱり実話怪談の、まあ、元祖ぐらいの人たちですよね、うん、
多分。そう、だから、そういうね、人たち、あと会長とかも実際にこう、うん、いろんな会談 の現場に行ったりとかしてさ、あのそういう人たちにとっては、あと怪談すごい好きな人とかにとっては、うん、そうそう確かにこういうわけのわかんないつながりでこういう気味悪いこと起きるよね、うん、なぜかこっちでこういうことがあるよね、うん、みたいなことって共感できるし、それが恐怖としてこう見れると思うん
です。まあ自分の場合共感どころか自分そのものですからね。パクってあれ俺あれ俺のパクって嘘、共感どころの騒ぎじゃないですよね。最初に言ってくとパクられてると思ってないですからね。いやでもそういう気になって見れるからね。俺の場合
は。でもさ、あのちょっとここだけずれるけど、はい、あの終わりの方でさ、荒川良雄さんの家庭が描かれるじゃん、うん、一瞬だけ。
はい。
あの家庭の感じ、
うん、
すごい怪鳥っぽいなって思った。なんか。
え、怖っ。何、どこが？え、なんか家の中身がってこと？それ、
なんていうの？うちの感じとかさ。
うちのその、え、調度品とかってこと？それとも、あの、うん、家庭、つまりあの、家と、自分と奥さんとっていうのか。
うん、そう、あの、奥さんとの絡みの感じとか。
え？え、わかんない。
なんか、
どこが？
そう、あの、ちょっとね、あ、これは吉田会長っぽいなと思いながら見てましたけど。
それ奥さんのちょっと仕事手伝ってるとか、ね、ま、そういうこと？
いやいや、なんか、なんとなくだけどね。うん。
怖い、何？だけど、いやいや、ちゃんと言ってよ。どこが。いやいや、そんな、逆
に。いやいや、そんな怖い。言えないんだけど。
ああ
、うん。まあだから、そういう人にとってはさ、うん、あの、そういうのもあるんだろうけど、僕、うん。僕はね、そんな、あれかな、
いや、だから正直言ってね、あのスケッチの、ストーリーでぐいぐい持ってくやつじゃないから、スケッチの雰囲気の空気感や、一つ一つのディテールの描き方に、乗れるか乗れないかですよね。
そうです
ね。乗れなかったらもう無理だよね、あれ。
うん。でね、僕これ今、こうやって収録して話してるうちに、ちょっと一つ思ったんだけど、はいはい、うん、結構さ、ビデオ版とか映画の初期の頃の呪怨は、今回もう一回見直したんだけど、うん、はい、まあ、もともと結構嫌いじゃない、好きな感じなんですよ。うん、で、それにあって今回のにないのって、
うん、
やっぱね、サイコ感だと思うんだよね。
ああ。
あの、ほら、呪怨のビデオ版の方はさ、ネタバレ、うん、これもいいよね。
さすがに呪怨のビデオ版のネタバレして怒られたら、もう、ちなみに最古の犯人は、あのお母さんのふりをしたモーテル あの店長ですから。
ノーマンブリッジね。
っちゃった。っていうことじゃないですか、だってね。
そうそう、だから、うん、あのさ、ビデオ版とかだと、はい、幽霊のこう、バンと出てくる怖さとか、音の怖さとか、うん、あと単純に造形のキモさとか、
うんうん、
怖さにプラスして、やっぱあの、かやこの日記、キチガイっぽい日記、うん、あれってちょっと生前の人コア感あるじゃないですか、
はいはい、
ああいうの今回なかったよね、あんまり。
そうだね、確かに、そう、人コアのやつはなかった、ね、で、まあ、でもっと言うと、まあ、ごめんなさい、一回ちょっと話を進めちゃうけど、
うん、
言ってみれば実在の事件がめちゃめちゃたくさん出てきて、しかもまあ有名なやつね、はいはい、みんなが知ってるような、
うんうん、
あのそこが割とどっちかというと心霊描写よりもそっちの方がメインコンテンツになってはいるんだけど、だからまあ言ってみればそれ全部もう本当にあった事件の本当のディテールだったり要素をそのまま使ってるから、
うんうん、
あの映画ならではの最高描写はないよね。全部あれ元ネタあるもんね、考えてみたら。
こう、そうか、だからその僕が言う最高描写っていうのが今回だと、うん、その実際の事件がまあ代わりになってるみたいな感じなのかな。
あれさ、そう、うん、そうだね。だからそれがちょっと気になるのが、まあ多分俺も菅さんも全部わかるじゃん、元ネタ
わかる、うん、
全く知らない人が見たらこの描写すげえなって思うのかな、うん。
そうだね。だから僕も今そこでピンときたんだけど、うん、逆に僕はそのさっきのほら怪談を研究してる人は分かるかもねって言ったのと同じで、はいはい、多分僕はあの手の事件やっぱりすごい興味があるんで、いろんな本とか 買って、まあ、ディティールとかある程度普通の人よりも多分知ってるつもりなんですけど、
うんうん、
だから逆にそれをサイコ描写として受け入れるよりもなんか薄っぺらいなと思っちゃったのかもしれないね。
サイコ描写みたいなのを求めてたらそっちが来ちゃったら
なんか知ってるしみたいな感じ
ですか。っていうことだね。っていうことだね。そうね。うん。
うん。だから知らない人が見たりとか、うんうん、これを機に、え、これ実際あった事件なんだぜ、なんて言って調べた人なんかは、確かにそこがそこもめちゃめちゃ怖いかもしれないね。
そうだよね。だから、まあ、まずうちらは調べてる方じゃん。まあ、もちろんもっと調べてる人いるけど、うん、高橋由紀さんとか。
うん。
ね。
あの、あれだもんね。あの、本編でさ、
はい。
もう東電 OL っぽい場面出てくるじゃん。
それは結構わかりやすく出てくるよね。
あれ場所もそうだもんね。
うん。いやあの、うん、丸山町の部分はね、アパートの部分はあれどこなのかなって思いながら見たんだけど、
うんうん、
もちろん丸山町は完全に、ね、あのお地蔵さんの前ですからね。
そうそうそう。
それも俺会所と俺のラジオから参照してんじゃん。いやあんな有名な事件の吉田経由でしか知らないで、いやでもまあそれは嘘だけど、嘘っていうか冗談、半分冗談だけど、
うん
うんうん、なんかやっぱり俺の調べてることとほぼ被ってるから、
うん、
逆に俺はそっちの方が菅さんに来たらそれはマイナスだったわけじゃん。自分の調べてることとほぼ被ってるから、
うん、
で俺の場合はまあ本当に小田島さんみたいに、
うん、
実際の事件と絡めて丸山町の地蔵のところでも聞き、うんうん、本当にああいう風に聞き込んだりとかもしてるし、
うんうんうん、あ、なるほどね、
うん、でそれが俺の場合はプラスに働いたってことだよね。
ああそうか、そういうことだ。うん、そうね、
うん、
うん、
でもそんな2人ってこれ世間の賛否両論の賛否ってこういう風に分かれてるのかな。そういうわけでもないよね多分。
うん、まあうん、まあ、あとやっぱりちょっとさ、そういうなんか込み入った話は別にして、
はい、
お化けの表現とかがさ、
うん、
ちょっとやっぱそこもフレッシュさはそんなになかったよね。
まあ今のところってか、お化けの表現はそもそもほぼないからね。
うん、でもほら、なんだっけ、すりガラスのとこに映ってたりとかさ、うん、なんかあれも、うん、なんかそんなゾッとしないな、みたいなさ。
うんうん、まあまあ別にあれがすごくいい表現だったってわけではないけど、まあ問題はそこに至るまでのあれだからね。
うん、あ、うん、そうか。
だし、まあだから完全に全部予感というか予兆というか思わせぶりなところが怪談的な怖さっていうのはそこが大事だから、
うん、
で結局起こることは正直全部本当の怪談にしろ映画にしろ、まあなかなか予想を超えてくることってない。まあリングの貞子ぐらいじゃない、予想を超えてきた。
そうね、
あのね、本当に風切り当時のね、うん、風切り当時のリングの風切りで見た人の貞子ね、うん、はさすがに多分予想を超えてきたと思うけど実際の、
うん、
でもまあそれはそれで素晴らしいんだけど、ただ怪談の怖さってそこじゃないからね。何かこう、うん、本当に結末に行く前だから、結末自体が怖いかどうかじゃないから、
うん、なんかでもさ、ちょっとこうそれはもう映し方とか、
うん、
それこそ編集のセンスだと思うけど、
うん、
女優霊とか同じようなことやっててもめちゃめちゃまがまがしいじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそういうのがあんまないなってちょっと思ったんだよな。
うん、まあもちろんだから、でかつやろうとしたことは違うっていうのは分かるんですよ。まあ、また違うことをやろうとしてるんだなって。だからまあ、正直言って、J ホラー模倣しようとして失敗してるのはたくさんあるじゃないですか。
はいはいはい、
だからそれに比べたら、
うん
うん、あ、ちゃんと新しい、
うん、
ただの模倣じゃないことをやろうとしてるんだなっていうのは気はしましたけどね。
あと、スクリーミングマット・ジョージさんの無駄遣いだよね。
ああ。アイソさんがやればよかったのにね。
ちょっと食い合わせ悪いよね。
やっぱりそうでした。なんかどういう点で、
うん、うん、ほら赤ちゃんの場面とか、
いや分かったけど、それがほら俺はあんまり造形に詳しくないんで、
ああ、なんか元々やっぱりスクリーミングマットジュってほらハリウッドとかでやってる人だし、はいはい、 もっとバンと見せたい気がするんだよね。
うんうんうん。
うん、だけど、そのバンと見せた結果、なんか、モーションストップアニメみたいな感じの赤ちゃんの動きになっちゃったりとか、あ、なんかちょっと生かされてないなって気は。
まあ、あれだけ、あれはあれですごくクオリティの高い造形なんでしょうけど、例えばだから、あの、うん、ビートルジュースとかでやったらすごく良かった、みたいなジャンルの映像作品でやったらすごくマッチしていいんだけど、っていうことだよね。
うんうん、そう、うん、そう思ったよ。
まあ確かにその食い合わせ、うん、まあ、だからアイソさんに頼めばよかったのにね。
ね、ね、そう、それは同じこと思った。ね、
うん、だって、ああいう、打退された胎児とか作るの得意じゃないですか。あ、これね、胎はないよ。胎、これ、こういった胎があるように聞こえちゃうから。
今怖
そうそう、うん。あの、本当の意味で、直接的な意味で、うん、本当にそういう打退された胎児とか作って、うん、危機として展示したからね、うん、あの人。
そね、もそれ
間接的に飛んでやめてね、
うん、まあ
で、ね、まあそうそう、うん、まあだからちょっと細かいことをこれじゃあだんだん言っていきましょうかね。
はい、
まあ未解決事件じゃない、未解決事件、未解決事件だけじゃないけど、
うん、
まあ、個々のその時代時代の殺人事件とか嫌な事件がだいぶもう背景どころか前面に出してやっているっていうのが、まあ、わざとやってますよね、ストーリーの特徴として、
うん、
菅さん的には気に食わないところだというのは分かるんですけど、
うん、
あのでも別にマニアックな事件を取り上げたらよかったってわけじゃないでしょ。
いや、なんか
あれは別に逆にマニアックな方を取り上げた方がいやらしくない。
うん、いや、ていうかあれは
誰もが知ってる事件っ
ていうか、うん、なんかちょっとさ、時代のアイコンとしてあれを出してるような感じが僕はしたのよ。
うん、まあ、ある意味ではそうじゃない。まあ、
うん、その、で、なんかちょっとそこも類型的だなってちょっと思ったりしたり、うん、うん、なんかそれこそさ、あの、ほら、さっきジョン・アンド・マキノでちょっとだけオールナイトロングの話したけど、はいはい、オールナイトロングとかがさ、もう15年ぐらい前に似たようなことやってんだよ。
うんうん、
だし、あと、ね、この後話すと思うけど、あの、胎児が大変なことになっちゃうやつとかも、うん、あの、多重人格探偵最古の実写版で同じことやってるしね。
ああ、実写版があったことすら今初めて知ったんですけど。うん、
あ、実写版、あの、小坂直樹が主人公。
あ、すごい敵役じゃないですか。
結構いいですよ。で、なんか、あれは実際の事件とは言ってないんだけど、うん、どう考えたって実際のこれをモデルにしてるよ、してるよねっていうような。
うんうん、
画面作りがめちゃめちゃうまいのね。
うんうん
うん。なんかね、あんまそうじゃなくて、ほんとそのまま使ってる割に、
うん、
なんかあんましこう、使い方うまくないんじゃないかなって気はちょっとしちゃったかな。
ああ、まあそこのうまさ、下手さで言い出したら、まあもう正直めちゃめちゃ分かりやすくやってるからね。
うん。でもなんか宮崎努ってあんなハキハキ喋んないでしょ。
いや、そういうことなの。いや、そこがだから引っかかるところが違うんだ。
だってそれこそ「オールナイトロング3」でゆずの人が宮崎努っぽい役をやってるんですけど、
ごめん、何の人だ、
ゆずっているじゃん。
ああ、
うん、あの人が宮崎努プラス、
どっち、ゆず、
ね、北川さんの方かな、
アナウンサーと結婚した方じゃない方。
あ、多分そっちだと思う。
あの、お母さん宗教やってる方。
そう、あの今度持ってるから貸しますけど。はい、で、そのオールナイトロング3だと、うん、宮崎努と、あとあのスーパー南平事件ってあったでしょ。
はいはい、
あれのキャラをごっちゃにしたキャラを、そのゆずの人がめちゃめちゃ観光ビデオやってるんですよ。
え、スーパー南平の犯人だと分かってないじゃん。
うん、あの、本当に宮崎努っぽい演技をするので。
あ、宮崎努はね、わかるけど、
うん、うん。で、その殺害のシーンはスーパー南平のあの銃で撃つ場面。
ああ、そうか、それはシーンのディテールってことね。
うん、そうそう、はい、だから、なんかさ、別に完全に寄せる必要はないけど、
うん、
なんかちょっと今回その M 君って言われてる、明らかに宮崎努はさ、
はいはい、
なんかちょっとこう、レクター博士感はあったよね。
そうなのかな、まあ、レクター博士的には描いてないと思うんだけど。
でもなんか、ほら。
あれはどっちかというと、あれでしょ、あの、まあまあ、あの、 そういうああいうやつはそういうことに気づくっていうのの一つ、ねうん、でもそれ言ってんだけじゃん、何回も使ったらレクター博士っぽくなるけど、
うん、でもなんかさ、
で、あとあれは稲川淳二さんのエピソードと多分混ざってんだよね。
ああそうなんだ。
稲川淳二が好きでってで、なんか稲川淳二ともコントを取ったんだっけ、そんなの稲川さんの話であるよね、宮崎努と。
ああそうなんだ、あそれは分かんなか
った、うん、で吹き上げトンネルがどうのこうのっていう、吹き上げトンネルに逃げて捕まったみたいな話になってるんだけど、まあ、そこはもう完全に事実と違うんだけどね。
そうだからまあまあそういうね、あの僕個人としては、うん、あのそういうなんか実際の事件の扱い方がまあちょっと薄っぺらいって感じたのと、あとどうせ扱うんだったらなんでその胎児のやつだけあんなひどい扱いで描いて
る。いやそれはね、あのそれに関しては賛成派の人もみんな言ってることだけど、胎児、
あそう、あ
のえ名古屋の切り裂き事件の話だよね。
あとあれ実際さ本当は未解決でしょ。
だからあれの話の問題だから、その出来の作品の出来の良さ悪さは一回置いといて、
うん、
倫理的な問題として未解決事件で、かつ、うん、旦那さんが一回すっごい疑われたんだよね、冤罪で、
うん、
犯人として疑われて、でひどい扱いを受けて、 でも結局旦那さん犯人じゃなかったってなった、うん、そういうふうにマスコミとかが警察とかが犯人扱いして社会的地位をあの奪うのは良くないでしょっていうの代表的な事件なのに、旦那さんがやったことになっちゃってるからね、
うん、
だってそれはちょっと出来の良し悪しとはまた別の話だよね。だから、
うん、だからそこら辺のなんか、それこそさ胸くそ悪いのが嫌いじゃないんですよ僕ね、はい、あのオールナイトロングとかそれこそ好きだし、はい、胸くそめっちゃ悪いですよ。なんかさ、でもちょっとやっちゃいけないことってあるよねっていうのは思っちゃうよね。
ただあれは電話機入れたのは旦那さんじゃないでしょ、うん、あの作品の中でも。
はいはいはいはい。でもなんかそこって逃げにならないじゃん。
まあ一応言っとくとね。あの一応あのそこ。
うん。ね。まあでもなんか、あれが、あの、それの良し悪しとは別で、
はい、
電話機がなんかちょっとこうキーになってる感じはしたよね。その一環としてあれを描いて、
うん、
あれが思いっきりこうなんかビビッドな印象があるから、
うん、
そこだけ悪目立ちしちゃってんのかなって気はちょっとしたけど。
どっかなんだろうね、あの名古屋切り裂き事件で電話機が使われてるから、そっから逆算してあの話全体に電話機を重要なモチーフとして使うようにした可能性もあるし。
あそうか、でもそれだったら悪質だよな。
まあね、まあ、
う
ん、
うん、そうね、
わかんないね、どっちだろうね、
うん、
まあ、電話機っていうのを重要なモチーフとして使うっていうのは名古屋切り裂き事件全く抜きにしても、まあまあそれは一つのやり方だと思うけどね、あの怒りとつながるものであり、あ、まあ、貞子のテレビと一緒だよね、
うん、あれってさ、
はい、
あのニュース映像でそれこそコンクリート詰め殺人だったりとか、はいはい、地下鉄殺人だったりとか流れましたけど、
はいはい、
あれ実際の映像、
あれでも多分全部取り下ろししてるはず。
多分そうだよね、あれ
は
ね。
なんかネットの記事だからなんかで見た記憶もあるし、あと権利の問題上無理でしょ。
まあそうだよね、だから
それあれぐらいだったら作れるでしょ、ネットフリックスの資金力があれば。あんなニュース映像ぐらい。
うん。そうね。まあだから実際の事件をそうやって扱ってる割に、
うん、
その電話のやつだったりとか、あとさっき言った東電 OL だったりとか、そこら辺はなんか映像にこう、呪音の世界に落とし込んでるところとか、なんか、
それはまだ狙いがあるのかなって気もするけどね。
うん。
それはそれで持っていくっていうのは、多分、まあ、それはあれでしょうね。あの、全体的なテーマとしては、産めだろうから、
うん。
あの、三熟死ね。
うん、
で、あれ、産め、あの、子供を産んで、死んじゃった。で、子供死んでる場合もあれば、子供死んでない場合もあるけど、
うん。うん、
で、産め的なものが多分根本的にはラスボスというか、まあ、
うん、
ラスボスという表現違うな、まあ、産めを描こうとしてるから、
うん、
あそこにその表面的にパッとニュース映像だけで終わるものと終わらないものの違いはやっぱり妊婦であったり、
うん、
女の人とのセックスであったりが その違いなんじゃない。
なるほどな。
まあ宮崎勤の場合は関わってないけどね、まあ、宮崎勤の場合は単なる謎解きの一要素として関わってきただけだから、うんうんうん、あんまりあの事件自体が獣王の家とは関わってないもんね。
いやだからさ、最初それこそさ、なんか僕の見てる中でね、
うん、
全部こういう事件があのうちと関わってるってストーリーだったらどうしようと思ったんですよ、
うんうんうん、
それはそれで、それだったらどうすんのみたいにちょっと思ったんだけど、
それダメだ、ダメだしょっていう意味で、
っていうか、まあ、あとそれはそれでちょっと面白いんじゃないかなと
思った
。
あ、そっちも、
うんだけどね、その時代を彩るものとして大半の事件はそうやって描かれてるだけだったからさ、
うん、
うん、まあ、あ、そうかって感じ、うん、
まああれはもう本当に、でもそこを深読みしてくれとは思ってないでしょうよね。だってパッと出してパッと終わらせてんだから、うんうわ、本当に、本当にニュース映像出してきてすげえと思ってる人はいないと思うけどね。
うん、
そこじゃないんじゃないですか、まあ、肯定してる人の肯定ポイントって。
ん？
肯定してる人の肯定ポイントは別にそこじゃないんじゃないかなって気はするけどね。
そうね。まあ、まあ、ちょっとだから僕はいまいちの、乗れなかったけど、今の話聞いてもう一回3回目見ようかなと思って、
ね、俺1回しか見てないけどね。
うん、
まあだから、まあでも実験的な怖さの雰囲気が出そうとはしてるでしょうね。それは別にあの実際の事件を扱ってるからどうのこうのじゃなくて、あの家で起きている怖さ、うんうん、でそれはまあその本当に一コアで終わっちゃったら意味ないんだけど、まあ一応心霊的な怪談的なものとして描こうとはしているとは思うんですよね。で、そこら辺が割とこのラジオを聞いたり会社から参考にしてるんだろうなってだって大体そうだもんね。だ、例えばもう言っちゃうけど、
はい、
押し入れのこのさ、天袋の上の板開けたら、
うんうん、
もう一個部屋どころか家レベルの空間があったっていう、う
ん、あ、そう、それは思った、うん、
うん、
このラジオで話してましたよね、
アイソさんのね。
おう、
それこそアイソさんの、またやっぱりアイソさんになるんだけど、
うん、
すすきのにあったお母さんの方の親戚の、
うん、
てかおばあちゃんの吉田御殿って呼ばれたすごいでっかい改築に改築を重ねて迷宮のようになってる料理屋というか料亭というかがあって、そこを一回まあ再開発かなんかで取り壊すときに、お母さんとまあ多分中学生とかぐらいの愛想さんが荷物整理しに行って、でそのそこの部屋自体が、あ、こんな部屋あったんだっていうところに入っていって、で、
うん、
で、あ、こんな押し入れあったんだみたいな、押し入れお母さんがどんどん、まあ、まあ古道具というかいろいろ物を持ち出したり、売れるものは売ろうと思って持ち出しているうちに、お母さんも知らなかったのが、その押し入れの一番奥にちっちゃい階段があって、
うん、
でその階段を登っていくと、おかガラガラってこう板が開閉できるようになって、
うん、
そして見ると本当に家族が住んでた跡があったらしいんだよね。
このまんまですもんね。
で、布団がいくつも敷いてあって、うん、大きい布団と中には子供用の布団も2つばかしあって、で、昔の兵隊さんの人形のおもちゃなんかも転がっていて、で、テーブル、ちゃぶ台があって、そこに食器も置いてあって、本当にそのままいなくなったみたいな感じになって、その瞬間を切り取ったような光景が広がって、そこに全て、ただそこに全部分厚い何十年分の埃が積もっていた。えっ！って愛さんが思って、パッとお母さんの方見たら、お母さんの毛という毛がジブリの表現みたいにブワって逆立っていたっていう、 のがあったんだよね。まあ、それは結局、真相というか理由はきちんと明らかになっていて、アイスさんのそのおじいちゃん、あの経営者のおばあちゃんなんだけど、おばあちゃんじゃないおじいちゃんの方はもうバリバリの共産党シンパだったから、あの共産党 の, あの捕まっちゃうような人たちをそこにかくまってしばらく住まわせていた。でしかもまあそれがおばあちゃんとかに、まあおばあちゃんにはバレたんだろうけど、おばあちゃん方の親戚だったり家族にバレるとまずいから隠し部屋みたいにしていたっていう、
まあそういう場面があったもんね。
あったもんね。あれ完全にうちのラジオのパクリでしょ。
そう、あのね、アラカイブ少子ってね、
はい、
あの、僕のこと、民族メガネっ子のことも知ってますからね。
え？本当に？それは、買ってるってこと？
いや、違う違う、そうじゃなくて、あの、そう、だから知られてる可能性ありますよ。あのね、僕、結構前に、あの、DJ やってる知り合いがいたのね。
はい。
うん。で、僕、あんまそういうクラブとかそういうとこ行かないんだけど、
はい、
まあ、誘ってくれたからさ、渋谷のこういう会員制みたいな DJ ブース、うん、DJ のクラブみたいなのを行ったんですよ。で、まあ、6時からやるって言って、だけどそういう集まりってさ、6時ぴったりにみんな来ないじゃん、客とかも。
うん、
公演とかじゃないからさ、別に、はい。うん。だけど僕はもうそういうの行き慣れてないから、6時ぴったりに行って、そしたら誰もいないのよ。で、やっと来た人たちはみんなもう怖い人たちばっかりなの。
まあ、DJ のクラブイベントだから、関東連合みたいな人しか来ないよね。
で、そういう感じの人とかね。で、
そうじゃないよ。
で、はい、呼んでくれた党の本人も、他の人と話したりするのに、
うん、
もうなんか、もう会った瞬間キスしたりとかしてるわけ。
ああ。
で、そういうのにもう、あの、忙しいから僕なんて相手してないわけですよ。
うん、
あの、お、来てくれたんだ、ありがとう、みたいな感じで、うん。で、僕はもう6時からずっと最初からいるんだけど、
うん、
7時、8時、9時までずっと端っこでポツンといたのね。うん。ラムコークを飲みながら。
うん、
そしたら、荒川よしよしさんが来たんですよ。
楽しんでるって。
で、そんで、で、その時だけなぜか僕が呼んでくれた人が、
うん、
あの、僕がその人に言ったのかな、あ、この、あの、俳優の人ですよねみたいなこと言ったら、うん、この人が紹介してくれたの。
うん、
で、うん、この人ね、本当なんか頭おかしいのいっぱい作ってるんですよ、みたいな感じで。ビンズの人が紹介してくれて。
私立矯正とかしてる女の子のビデオ撮ってんすよ。おかしいっすよね、吉井さん。
いや、そういう感じ、そういう感じ。
言ったら？
で、その人も、多分つなげてくれた、言おうとしたんだろうけど、
うん、
ちょっとほら、数月名刺渡せよ、名刺とか。
うん、
荒川よしさんが名刺を受け取ってくれて、うん。で、そしたら、なんか、ちょっとわかんないっす。って言われて。
あ、およく見てますよ。あ、あの津勝さんってのはならなかったわけだね。
ならなかった。あのね、今のすごい荒川よしさん似てましたけど、
うん、
クラブで見たね、荒川よしよしさんはね、
はい、
結構ゴリゴリでしたよ。
いや、あのね、まあ、これも言わない方がいいと思うんだけど、言うか、俺の知り合い、知り合いって言っても全然、あれですよ、はい、友達とかそういう関係性じゃないですよ。多少仕事で関わっただけの、
はいはい。
まあ、有名な方ですよ。女性の方でね。うん、あの、花園神社で、割と酔っ払った荒川よしよしさんに、まあ、結構えぐいうざがらみされたっていう。
でしょ？
それ
もうだから
もうその人のブログに書いてあるんで、まあ、まあ言ってもいいかなと思って言ったんですけど、
あの僕も今の会話の中で言ってないことを5つぐらいありますからね、はい、
うん、ちょっとこの素人のポッドキャストですら言えないような言葉が、
うん
うん
うん、あ、こう、あ、こういう、あ、あーって思った、うん、
あのお地蔵さんみたいなイメージはまたちょっと違いますもんね。まあ、もちろん役者さんですから全然いいんですよ、それは。プライベートが全然違うの。
うん、
あの、
そう。
じゃあ、じゃあいいじゃないですか。スガッツさんの好きなサイコ感出てるじゃないですか。呪音、呪いの家。それを想像しながら見てるだけでも、サイコ感バリバリじゃないですか。
うん、まあ、まあなんか、でも、こうやって話してるとさ、なんか、本当もう一回見たくなるよね。
あ、全然まとめに入らないで、まだ続きますからね、呪怨の話は。
はい、
まあ、菅さん、一見、話ぶっ込んできたからあれなんですけど、ただ、あの、押し入れの上に部屋があるっていうのは、うん、もう自分で言っといて、自分で突っ込むという恥ずかしいパターンなんですけど、あれは、うちのラジオの真似してるわけじゃなくて、高橋宏さんのお家がそうなんですね。
ああ、そうなんですか。
実家が、なんかね、階段があったんだけど、実家の家がね、うん、結構大きい家で、うん、階段だけがあって、上、2階のない箇所っていうのがあったらしくて、
うん、
で、本当に何があるんだろう、階段があるから2階あるんだよな、でも2階ないよな、この家みたいな、
うん、
のが結構不思議に思ってて、で、ある時、何かを見て倒れたんだって。高橋宏さんね、脚本の高橋宏さん、うん、少年時代に。で、お父さんに助けてもらったらしいの、起こされて。で、お父さんも何か知ってるっぽいんだけど、うん、ただ自分が何を見たかの記憶もないし、うん、その家に何がいる、どうやら何かいたっぽいんだけど、何がいるか全くわからない。っていうのが、だから割と高橋宏さんの、なんていうかな、私小説じゃないけど個人的な部分が入ってんだよね、あれ。
は
ー。で、それはね、結構、うん、前から本とかに書いてたな、うん、
で、じゃあそれをまあ再現した、は
い、うん、そうだね、
うん、
なんかそういうおどろおどろしさみたいな、おぞましさみたいなのは結構なんていうのかな、清水崇さんの恐怖感とはまた違う恐怖感だなと思ってるんだけどね、高橋宏さんの恐怖感って、
うん、そうね、あのあれ、あの清水崇、
もともとの呪怨のオリジナルのね、
もともとの呪怨の時インタビューで言ってたのが、はい、その自分はその80年代とか の, あのハリウッドの SFX バリバリのホラー映画にもすごい慣れてるから、うん、J ホラー的なああいう一瞬だけ霊が映るとかだけじゃなくて、うん、もうバーンとそういうクリーチャーみたいなのが出てくる、撮り方もこうハイブリッドでこう入れましたみたいなこと言ってたんだよね。
まあ、っていうか、もちろんそれがそういう J ホラーではやっちゃいけない禁じ手をやったっていうのが第二世代としての清水崇だからね。
そうだ、それがまさにかやことかさ、
はい、
じゃない、だからもしかしたら清水崇が撮ってたら、
うん、
スクリーミングマット・ジョージとは食い合わせよかったかもしれない、
ね、そうね、そうね、スクリーミングマット・ジョージとは食い合わせよかったろうね、
うん、
はい、うん、そうね、なんかでもそこら辺のね、変な、ある意味清水崇さんはもちろん違うっていうのはもちろんとして、中田秀夫とか鶴田のりおとか小中千秋とかともなんかちょっと違う恐怖感があるかなって気はしますね、高橋宏氏は。まあ、小中千秋は一番近いかな。でも小中千秋も結構ちょけるからな、清水さん的にちょけたりするからね。まあ、で、何かというと、高橋宏氏のなんか、ね、俺が大学入った本当時に、
うん、
大学のスロープがあるんですよ、
はい、
うちの学部のね、文学部のキャンパスのスロープのところに、うん、なぜか知らないけど半年ぐらい変な看板があって、うん、まあ、縦看ってあるじゃないですか、大学に、
はいはい、
でそれの縦看で、まあ、ある程度やったらもちろん撤去されるんだけど、ずっと残ってる縦看も、まあ、あるにはあると。だそれ自体は珍しいことではないんだけど、うん、なんか知らないけど清水崇さんが多分うちの大学の映画のサークルが合同で講演会呼んだっていうのの立て勘なんだけど、
はい、
それがなんか高橋宏さんが呼ばれたっていうやつ で、うん、でその高橋宏さんの思い出では、うん、若い頃にバスに乗っていたら変な女に絡まれて、なんかナイフを突きつけられたかどうかとか で、うん、で実はその女がある事件のなんか重要人物かどうかみたいなことがずらーっと細かい字でその立て紙に書いてあるの。
お、
手書きで ね、 いいですね、ペンキの手書きで、学生の、
うん、
でそう、高橋宏さんによればみたいな、そうずらずらって書いてあって、でもさすがにもう20年ぐらい前のことなんで内容忘れちゃったんだけど、
うん、
それがずっと放置されてたの。その看板が。わかる言いたいこと。だからその内容自体もなんかすごいおぞましい内容だったし、それが、なんか、手書きのペンキのちっちゃい文字でずらーっと、高橋宏さんの話した思い出話が書いてあるのも気持ち悪いし、
そうね、
なんかずっと放置されてるのも気持ち悪いし、そういう怖さじゃねって思った。高橋宏氏の怖さ。
ああ、わかるわかる。うん。そうかもしれない。
で、やっぱりね、アイソさんとちょっと、つながるところがあるんだよな。やっぱり。
ちょっと一回トイレ行っていい？
はい。ね。ちょっと。今その手が血で真っ赤になってるんだけど、すごい怖いんだけど、ちょっと待ってってやった指が。
これタバコのあれです。なんか、兵器が。ちょっと行ってきます。
ちょっと待って。え、怖い怖い怖い。やだやだ怖い。
なんで